ちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
先週と先々週はゆっこさんのカナダの経験についてお伺いしたんですけども、はい、まあ、ゆっこさんカナダだけじゃなくてすごくいろんな活動をされていて、ウータン森と生活を考える会というところでパーム油問題の活動も長年されてるんですよね。
はい、もうかれこれ7年ぐらいになります。
あ、すごいですねで、なんか先日会議に行かれてきたということですね。
はい、日本でも最近このパーム油のこと意識がだんだんと盛り上がってきていて、はい、先日、10月の22日ですかね、持続可能なパーム油会議ということで、うん、ジャスポックと呼ばれるものがありました。で、こういうのに参加してきたので簡単にご紹介できたらなと思っています。
では次のコーナーで詳しく聞いていきます。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、では最初にご紹介したように私今回10月の22日ちょっと前になりますが、はい、東京で開催された持続可能なパーム油会議、ジャスポックという会に参加してきました。
はい、
でこれは何かと言いますと、パーム油の、あ、パーム油については後で詳しくご説明しますが、はい、パーム油の持続可能な調達とはどうあるべきか、
うん、
海外の動向ですとか日本のこう企業事例、良い事例をはじめに、うん、様々なこう視点をみんなでまず共有して、
はい、
でそういうことをしながら参加者の間で共通認識を図っていこうと、はい、そういうものを目的に日本で開催されているものです、
うん、
2016年から確かやっているのかな。で、まあ、日本企業を中心にですね、
はい、
国内外の NGO ですとか、
はい、
まあ、パーム油の生産国、うん、インドネシアやマレーシアから報告のためにゲストも複数名来られていて、あの会がありました。
そうだったんですね。
はい、じゃあそもそ もうパーム油ってなんやねんっていうところあると思うので、はい、奥田さんから説明してもらってもいいでしょうか。
はい、パーム油っていうのは、あの私たちの食品の中に多く使われているものですよね。
はい、
あのカップ麺とか、
うんうん、
ポテトチップス、チョコレートとかアイスクリーム、
うん、
それだけではありません、レトルト食品とか、はい、マーガリンとか、ほんとすっごいいろんなものに使われてるんですよね。
はい、パンに使われるショートニングにも入ってるので、もうほぼいろんなもの全部パーム油なしでは食べて生きていかれへんっていう状況に今私たちはありますね。
すごいですね。で、その日本で使われているパーム油のほとんどがインドネシアのブルネオ島から、
はい、
あの輸入されているということですよね。
そうですね、最近もどんどん増えてますね。スマトラ島も有名ですが。
あ、はい、そうなんですね。で、そのパーム油を、あのなんていうんですかね、その木を植えるために巨大プランテーションが作られていて、はい、でそのプランテーションを作るために現地の熱帯雨林が破壊されているという問題があるそうですよね。
はい、あのパーム油はアブラヤシという、まあ、ヤシの木から取れるんですけど、
はい、
この実をですね24時間か48時間かそんぐらいにこう圧搾して油取らないと品質が悪くなっちゃうので、どうしてもこう大きい大きい土地をそのパーム油のプランテーション大規模農園にする必要があるんですね。
あ、
そんな理由もあって森はどんどんなくなっています。
でその失われつつある森っていうのがオラウータンとか、
はい、
いろんな生物も生息しているということなので、はい、森を失うっていうことはそうしたオラウータンとかも、まあ、失ってしまうということですよね。
はい、どうしてもあの辺の地域は熱帯雨林で生物多様性の豊かなところですからね、
はい、
オラウータンをはじめいろんな鳥類や虫や植物やいろんな命が生きていたんですがというところでしょうか。
でこの被害に遭ってるのはそうした生物だけではなくて人間も被害に遭っていると。例えば先住民の方が住む場所を奪われたりとか、
はい、
それとか、まあ、あの、まあ、 パーム油のプランテーションで、まあ、働いていても過酷な労働を強いられたりとか、うんうん、農薬の、まあ、被害も出ていると聞いていますけど、
はい、
それとか、まあ、違法伐採の問題もあるそうですね、
はい、実はこの私が今回参加してきた会議で現地の生産者の労働組合みたいなものを作っているその労働組合の会長さんも来られてまして、はい、まあ、一つ例え例としてですけども、
はい、
でその会長さんからは今おっしゃっていただいたような農薬の被害や過酷な労働状況、
はい、
またこうノルマが課せられていたりですとか、
はい、
そういう賃金に関するさまざまな問題なども、
うん、
指摘報告されていました、
はい、
でその中で言われていたのはこの RSPO に加盟している、ま、企業パーム油を購入する側の企業日本でも最近増えていますが、
あ、 RSPO というのは、
あ、そうでした、 RSPO というのは認証マークをつけることで、
はい、
少しでも持続可能性に配慮したパーム油をよりたくさん流通させていこう、逆にそういった配慮のなされていないもの、
はい、
今言ったような人権、働く方々の人権ですとか、
はい、
すごく豊かな森、ここは保護しなあかんっていう保護価値の高い森まで、そんな気にしられるかって言って全部燃やして切ってしまってるような悪とい開発を、こう秩序なくどんどん広がっていく開発を歯止めをかけようということで、そういった保護価値の高い地域は開発しない、またパームのプランテーションで働く人たちの人権にも配慮するということで、より持続可能性に配慮したもの、そういった流通経路を通ってきたパーム油を認証マークをつけて、でそういったものを促進していこう、そんな流れを作り出すために NGO だけでなく企業や、まあ、企業は消費側の企業も生産国側の企業も、またこう様々なセクターが集まってラウンドテーブルと言いますけども、こう土台を同じにして、はい、立場を同じにして話し合いをして、より良い形はどうあるべきかっていうのを考えながら進めてる、
うん、
そんな会団体が、
うん、
RSPO ラウンドテーブルオンサステナブルパームオイルというそういう NGO 会が組織があります。
そうだったんですね、
はい、でその RSPO に加盟している日本の企業もだんだん増えてきている昨今なんですけども、
はい、
そういう企業に対して現地の労働組合の会長である方がおっしゃったのは、こう生産側の企業、パーム油プランテーションを運営している企業ですね、はい、そういう企業に対してプレッシャーをもっと与える必要性があると、
うん、
で RSPO では原則と基準という今言ったような保護価値が高いとか開発しませんとかそういうのがあるんですが、
はい、
そういうものに違反したり、また人権を侵害しているっていう、そういう油やし農園がまだまだたくさんあると、でそういうところに対する投融資を再検討してほしいっていうのを金融機関に向けても訴えかけておられました。
金融機関にも訴えてる、
はい、そのパーム油の問題に関わるのは本当にいろんな製品に使われているっていうので、はい、製品を作る買うっていう方だけでもとってもたくさんの人が関わってるんですけども、それだけではなくって、例えばこう銀行ですとか、
はい、
まあ、個人の方でも投資行っている方いると思うんですが、
はい、
そういう方々、そういう機関が投資している先がですね、この悪ということをしているパーム企業だったりするんですね、
うん、
でそういうことはもう本当にすぐにやめてほし
い
っていうのが一つ訴えの中にありました。でまたですね、トピックとしてお伝えしたいことが一つありまして、
はい、
日本では2020年に東京オリンピックパラリンピックっていうのがありますね。
あ、そうですね。
で実はその東京オリパラ競技大会組織委員会というところからも一人パネルの方が来られていてお話をされました。
はい、
で一ついいこととすればですね、さっきご紹介した RSPO、
はい、
これをそのオリンピックパラリンピック関連で調達する、ま、ものの、
はい、
調達コードということで、この認証を取っているものをこう調達していきますよ、オリンピックパラリンピックでは調達しますよという、うん、そういったガイドラインのようなものができてます。
あ、はい、
でも実はですね、この RSPO という今ご紹介した認証システムも私たちとしてはまだまだ不十分だというふうに考えてまして、その現地からわざわざ来られて訴えかけてる方もいらっしゃるように、はい、本来であればこの RSPO の認証を取ってる農園なんやから、そんな人権侵害なんかやってたらあかんに決まってるんですけど、実際はやってるんですね、は
い、あ、
そういう実態がまだまだある。それをしっかり指摘して、はい、まあ、文句を言う、コンプレインを出す バーが設けられてるわけですけども、はい、そこに苦情を私たち NGO が申し立てるわけですね、でそれがまだまだそこを苦情を申し立てを受けて調査してっていうのがまだまだ時間がかかってて、はい、なかなか改善がスムーズにはいってないとかですね、日々よくはなってるんですけども、まだまだ不十分だという見方が一つあります、うん、私は個人的にそう思ってますが、はい、でそれにもですね、劣るというか、実は認証マークというのはこの RSPO だけではなくて、
はい、
インドネシアバージョンの ISPO ですか、もう一つ生産国として有名なマレーシアの認証、はい、MSPO ということで、その各国の、ま、国が主体になっているような別個の認証もあるんですね、
はい、
でこの認証はまだまだ RSPO よりも新しいですから、うん、今言ったようなことよりももっとまだまだやなっていう、そういう代物だと私は思ってるんですね、
うん、
ただ残念ながらこのオリンピックパラリンピックでの調達コードの中に RSPO と同じ位置づけでこの ISPO、うん、MSPO っていうのも入ってしまったんです、
うん、
当然何もないよりはいいんですけども、はい、ほなこのマーク取ってたら何でもいいんかいっていうと、うん、そうではない。でぜひぜひ私たち日本で気をつけられること、気をつけていかなきゃいけないなって思うのは、マークがついてたら何でも OK っていうわけではまだまだないぞということですね、
うん
うん、その一つ一つ丁寧に確認していくことがまだもっと必要な状況にある。でも日々日々進歩していくので、こういう認証マークを広げること、調達コードが決められたことっていうのはとってもいいことだと思うんです、
はい、
それは歓迎しつつも、とはいえまだまだやでっていうことをみんなで分かって背中を押していけるような、そんなことが社会的にこう起こっていけばいいななんて思っています。
そうですね。じゃあ今日はパーム油についてお伺いしました。ありがとうございました、はい、ではここで環境市民からのお知らせです。私たちラジオチームでは、一緒に番組作りをしてくれるメンバーを大募集しています、
はい、
番組作りを通して環境についての知識が深まったり、でゲストの方とお会いできたりしてとっても楽しいですよね、
はい、
で興味のある方は、一度環境市民までご連絡をお願いします。お問い合わせは電話 075-211-3521211-3521です。以上、環境市民からのお知らせでした。
はい。
で、先ほどの認証制度なんですけども、その認証制度がね、各国でも別個にできてきてるっていうのはすごくいい兆候だと思うんですけども、
うんうん、
それでも、まあ、ゆっこさんとか、その NGO の方から見ると、まあ、不十分だっていうことなんですよね。
そうですね。その私たちがよく言っているのは、こう認証マークがあったらそれでいいってわけじゃなくて、うん、企業さんに対してはですね、
うん、
その企業が本当に使ってるこの油はどういう経路を伝って、うん、どこから来てるんだっていうことをまずは調べないといけないと思うんですね、うん、で調べるって言ってもすごく大変なんですよ。分かってます、大変なんですけどやっていこうと。でそういうのをやり始めた企業が実際日本にもいますので、私たち消費者ができることはそういうことをすごく難しいんだけど、ちゃんとこれがどっから来てんのか目に見えて分かるようにしようやないかって、歩みを始めた企業を背中を押してそれいいねって応援することができたらいいなと思っています。
今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみでした。ではさよなら。
さよなら。